小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も国立特別支援教育総合研究所名誉所員大内進さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
大内さんは去年、日本点字図書館が主催する本間和夫文化賞を受賞されました。この賞は視覚障害者の文化向上に貢献した個人や団体を表彰するものです。大内さんは長年、触る図形教材や触って鑑賞できる美術の研究から、触覚を通じた視覚障害教育に尽力されています。また、2014年から自身が保有する教材およそ500点や書籍およそ2000点をまとめた手と目で見る教材ライブラリーを高田の馬場早稲田エリアに開設。今週もこちらにお邪魔してお話を伺います。大内さんは教材や美術作品の他にも、触って読む絵本、バリアフリー絵本の制作にも携わっていらしたそうですね。
はい、盲学校の教員をしていた頃なんですけれども、絵の上手なですね、全盲の子に出会ったというようなことがあって、やはりですね、環境を整えるということですね。子どもの力をつけるということも大事ですけど、環境を整えるということも大事で、そういう意味からすると、やっぱり手を使ってでこう読む、楽しむ本ですね、そういうものもこう必要なんではないかなと思いました。でちょうどその頃ですね、小学館が手で見る絵本ということで、テルミというですね、点字付きの絵本というのが定期的に発行されるようになってきてですね、で、そういう子たちがこう育ってきたちょうど時代 でそういう絵本に触ってきた子っていうのは、そうでない子に比べるとやっぱりこう二次元的なこう突如ですね、そういうものの触り方とか、触ってその情報を得るですね力とかって、やっぱりちょっと違うところがあるなっていうようなことをちょっと感じてまして、やはりそういう本をこう日常的に触れるようなですね環境を整えてあげるっていうことが大事、そういうことからちょっとバリアフリー絵本みたいなですね、ことに関心を持ったということになります。
今こちらのライブラリーには先生が監修された岩崎書店の触ってごらんシリーズがあるんですけれども、これはその絵本の中の文字が点字になっているだけではなく、こう絵の部分にもエンボス加工という、この膨らみ盛り上がりの加工が施されていて、こう触るとペンギンの形とか、これは豚とか、指で触ると分かるようになっているんですね。
これは今一般本屋さんにもですね、バリアフリー絵本とかっていう形でいろいろなこう触れ本っていうのが市販されてるかなと思うんですけれども、そういうものの先駆けになった本ではないかなというふうに思っています。これは著者のですね、中塚由美子さんがですね、強い思いを持っておられてです、たまたま盲学校に相談に来られて、対応したのは私だったんですけれども、それで大変こう、なんて言うんでしょう、これから先非常に可能性のある気持ちを持ちで取り組まれてるなっていうことでですね、一緒に協力をさせていただいて、出来上がった本になります。
これは99年に発行されている絵本ですね。この技術というのは、このエンボス加工、この膨らみのある技術というのがやはり伴ってきたということも言えるんでしょうか。
そのまでにも 触れ絵本っていうのがあったんですけれども、まあ、それはあの、視覚障害の子どものため専用っていうような形で作られているものが多くて、見える子も見えない子も一緒に楽しめるっていう発想のものっていうのはですね、まあ、そんなに良くなかったんですが、まあ、それを可能にしたのがこのですね、紫外線硬化樹脂というインクを使ってですね、普通の印刷物の上に透明の凸状のですね、印刷ができるようなですね、技術が進んできた。で、まあ、それを使って、まあ、この絵本を作ったということになります。
こう触って楽しめるので、確かに見えるお子さんも見えないお子さんも一緒に、
はい、そうですね、
楽しめますよね。
はいはい、そういう良さがこの本にはあると思います。
ね、子どもはこう触るのが大好きですから、ね、みんなワイワイとこう、
そうです ね、はい、見える子にとっても触るっていうのは大事なことで、うん、まあ、そういうことができるというところでもですね、意義があるかなというふうに思います。
ですよね、私も未熟で勉強中ですが、絵本専門士という資格を取りまして、そこの授業でもこういったバリアフリー絵本があるということが取り上げられまして、今日本で販売されている絵本の売り上げトップ10に入るような有名な絵本も、はい、今続々と展示がついたりしていますよね。
そうですね、いろいろ出版社の方も努力されてですね、こう著名なって言いますか、非常にこう知られているですね、絵本などもこのユニバーサル絵本になってきているということは大変嬉しいって言いますか、その見えない子だけじゃなくて見える子にとってもいいことじゃないかなと思っています。はい、
そういったこう名作の定番の絵本だと、お母さんご自身も小さい時読んだ、
そうですね、
それがユニバーサルになっているっていうのはいいですよね。はい、バリアフリーになっているっていうのは、はい、読んであげられるっていうことにも、
そうですね、はい、そうですね、あと、まあ、視覚に障害あるお母さん、お子さんに読んであげるですね、そういうことも、まあ、こういう本は可能になりますし、うん、まあ、そういう面でも非常に、はい、意義のあるところがあるかなというふうに思います。
大内さんからご覧になって、小さい時からこういった絵本に触れる、展示に触る、そういうのってとても教育上といいますか、育っていく心の豊かさの上で大切なことですか？
は
い、
そうですね、まあ、視覚に障害があるこのお子さんの場合にはやっぱり触る力っていうのは非常に大きくなって大事な意味を持ってくるので、でそれを触る力っていうのは簡単に身につくものではなくて、長い時間かけて、まあ、少しずつこう身についていくところがあるので、もう小さい時からですね、触るっていうことをですね、大事にしていきたい。そのためにはですね、やっぱり子どもは主体的にって言いますが、自分から触りたいというようなものをですね、やっぱり用意してあげるっていうことが大事なので、まあ、そういう意味でこう触る絵本とかっていうのはですね、そういう子どもの気持ちを育てるのにも非常にこう有効に働くというところがあってですね、やっぱり大事にしたいところだというふうに思います。
絵本の素晴らしい点として、新しい世界を知る、はい、知らなかったものを知るっていう点はすごくあると思うんですけれども、はい、そういった意味でも目の見えないお子さんがこの絵本でこういうものがあるんだって知る、そういうこともありますよね。
は
い、
そうですね、昔は昔というか以前はその見えない子にはそういう絵などは意味がないというようなことを言われた時もあるんですけれども、そうではなくて、やっぱり見える子と見えない子の違いっていうのはですね、違いよりも共通するのが圧倒的に多いわけですよね。うん、見えないっていうその違いは、まあ、わずかなものであって、世界を共有するということを考えると、やっぱり同じというところにもやっぱりしっかり着目をしてですね、目が見えている子がどんな本を読んでるのかっていうようなことを、やっぱり見えない子も知るっていうのは非常に大事なことですので、うん、そういう意味でこう両方に使える本っていうのはやっぱり増えていくといいかなというふうに思います。う
ん、ですよね。先週はこう触る絵画について先生がイタリアで研究されたお話を伺いましたけれども、はい、このユニバーサル絵本も海外でも作られているというふうにお聞きしたんですけれども、何か先生が参考にされた国の絵本ですとか知識というのはありますか？
はい、まあ、こういうふうにアメリカでもそれからイギリスでもフランスでもこういろんなところで作られているんですけれども、その、まあ、最初のこうきっかけ作りみたいなことをですねしたのはやっぱりイタリアかなというふうに思っています。で、ですね、イタリアのトリノというですね、フィアットという車の、はい、工場がある大きな町ですけれども、そこにですね、タクタイルビジョンっていうですね、この NPO の法人があってですね、 そこがですね、見える子も見えない子も使えるっていう本でですね、絵本を作り出したっていうのが、まあ私の知る限りにおいては最初の頃の話ではないかなというふうに思うんですね。
今この先生のライブラリに、はいはい、そのタクタイルビジョンというところが出したイタリア の、 そのユニバーサル絵本がありますけれども、これは例えば歯磨き粉と歯ブラシとか日用品を正面で見た図、横から見た図、上から見た図というように、こういろいろ物の形を概念として捉えられるような、いわばなんか生活の説明書みたいな側面もありますね。
そうですね、視覚障害の子にとって非常に特に幼少期に大事なのは概念形成ということなんですね。でそこのところをですね、きちんと確かめるということでですね、この絵本が作られたんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、立体的なものはなかなか平面的にですね表すっていうのが難しいんですけれども、ここではその投影法を使って立体的なものを上から見た図、それから横から見た図ですね、それから正面から見た図っていうような形で表して、でそれを捉えることで頭の中に立体をイメージする、そういうことをしっかり、なんて言うんでしょう、教えるといいますか、学ばせるようなですね、そういうような本になってるかなと思います。
こう全体的にはクリーム色の厚紙にもう黒で、もう色調はモノトーン で、
そうです、ね、
こう触ると物の形が、その先生のおっしゃった加工で盛り上がって触れる、でナイフだとナイフの絵を触ると隣にはナイフを横から見たこう棒のような、
そうですね、
状態になる絵が描いてあるっていう、このアイデアはもう本当に素晴らしいですね。
そうですね、こういう考え方は昔から視覚障害教育の中にはあるんですけれども、それをきちんと絵本っていう形でですね、こうやってまとめてくれているっていうところはですね、私たちも影響を受けているところです。
これは子ども向けというよりもこう大人が見ても科学としても、
そうですね、
楽しいですね、
はい、
例えばボールペンの中身がこうなっている、芯があってキャップがあってというようなことも、とてもちょっと科学的、
それすごく大事なことで、ボールペンとかっていうのは中の構造までは触って確かめられないんですよね。
そうですね、
だから立体的なものが大事だと言ってきましたけど、そこではこう捉えられないものっていうのもあるので、そういうものをきちんとこういうところですね、絵本の中で紹介しているっていうことですね、これもいい目の付けどころというかポイントまとえた取り組みだと思います。
こういうではイタリアの取り組みを参考になさって先生は日本でも絵本の監修をされていらっしゃると思いますけれども、今後このユニバーサル絵本に関して期待されていることありますか？
ですね、日本の視覚障害教育というのは100年以上歴史があって、こうノウハウが積み重ねられてですね、いろんなこう取り組みがなされてるんですけれども、今視覚に障害ある子の数っていうのはものすごく減ってきてるんですね。でそういったノウハウを継承するっていうのは非常にこう難しいような局面に差し掛かってると思うんですけれども、そういうことを考えるとですね、やっぱりこういうノウハウをやっぱり一般の人と共有するような方向に持っていくっていうことですね。その一つの例がこの触れ本みたいなところですね。ですから、そういうところにきちんと持っていって、要するに視覚障害の人がその健常の人に近づくという発想じゃなくて、社会の側もそういうですね、いろんな障害ある人たちのことも含めてですね、世界を作り上げていくっていうのはですね、非常に大事なところになってきているので、そういうところからこういう触れ本などはそういうことをですね、つなぐ役割として非常に意味があるところだと思っていますので、今後はそういう方向でですね、視覚障害がある人にも有用だし、それから視覚活用ができている人にもですね、意味があるし、それからそれが障害の理解につながったりとかですね、それから共生社会の広がりにつながったりとかですね、そういう本作りっていうのがこれからは大事じゃないかなと思っています。
本当にノーマライゼーションという言葉ありますけれどもね、みんなで楽しめる、みんなで助け合って、みんなで認め合うっていう社会が本当に理想ですね、本日のゲストは国立特別支援教育総合研究所名誉所員大内進さんでした。先生、3週にわたって素敵なお話をどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
送りしてまいりました小鳩の愛。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。